神戸獅子郷開放第146号令和7年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長浜田昭信少しずつ秋の気配が感じられます。我が家の庭のブルーベリーは今年はよく実をつけてくれました。甘くて程よい酸味で、とても良い出来でした。ひよどりに持っていかれないうちに、と毎日頑張って食べましたよ。さて、獅子郷のイベントとしては芸能大会が控えています。各支部頑張って歌ってくださいね。もちろん、歌以外でも得意な芸を披露してください。声を出すための声帯が体に及ぼす影響について学びました。声帯も筋肉ですが、左右1枚ずつある声帯は、普段はぴったりとしまっています。声を出すときに開いて調節します。40歳を過ぎると、徐々に普段でも開いて隙間ができやすいそうです。声帯が衰えると、首の周りの筋肉、やがて全身の筋肉にも影響するそうです。皆さん、普段からしっかり声を出して、声帯を鍛えておきましょう。フレイル予防にもなります。10月24日金曜日は、青年部のマス釣りです。釣ったばかりのマス。唐揚げは美味しいですね。11月29日土曜日には、文化部主催で子供たちの三味線バンドの演奏もあります。その他、各部のイベントも皆さんどんどん参加してください。今年も残り2ヶ月半となりましたが、体調を崩さないよう過ごしてください。令和7年度神戸市社会福祉大会8月21日木曜日、神戸文化ホール大ホールにおいて開催され、本会会長、浜田昭信氏が神戸市長表彰を受賞されました。表彰状、浜田昭信様。あなたは障害者の自立に対して深い理解と愛情を持ってその援護に尽くし、障害者の福祉増進のため多大の貢献をされました。ここにその功績を称え表彰いたします。神戸市長、久本喜蔵。おめでとうございます。第66回、政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会。9月6日土曜日から7日日曜日。京都市において、会長、浜田昭信。視覚障害分科会では、同行援護、日常生活用具、補装具、交通バリアフリー、タッチパネルなど、相変わらずの要望が出ていました。神戸からは、夜間、早朝に止まってしまう音響式信号機の音響について提案しました。夜間、早朝にシグナルエイド使用によって、一時的に音響を作動させるシステムの提案でした。他都市の情報で、広島市や東京都の複数の区では、すでにそのシステムを導入しているということでした。神戸での要望に大きな力となる前例です。日支連弱視部会委員総会オンライン意見交換会9月20日土曜日オンライン Zoom 閉じ日支連弱視部会長岸本正氏灘区日支連の弱視ロービジョン部会において、屋外の歩行で困ることを中心に意見交換会が開催されました。点字ブロックの見やすさや、道路横断歩道の白線の見やすさについて、各地の事例が共有されました。道路と似た色の点字ブロックの両側に、 黄色い線を追加して改善された事例や、白線が見えにくい道路や交差点を当事者が点検し、要望したところ改善された事例から、当事者が主体的に要望する重要性が共有されたと感じました。新型コロナ、インフルエンザに気をつけよう。この夏の猛暑続きで体調を崩し、熱中症ではないかと思っていたら、実は新型コロナに感染していたという人がいたようですよ。どうやらこの暑さの中でも生き残っていた新型コロナのウイルスによって、密かに感染が広がっていたようで、関西では特に兵庫県が多かったようです。これから秋、冬にかけて感染リスクが高まる季節になりますので気をつけましょう。まずは手の消毒、咳エチケット、部屋の換気や適切にマスクを着用するなど、基本的な感染予防対策を心がけましょう。なお、10月1日から新型コロナ、インフルエンザワクチンの定期接種が始まりました。期間は来年1月31日までです。市内医療機関の定期接種は、一部費用の助成が受けられます。接種対応年齢は65歳以上と、60歳から65歳未満で、特定の病気がある方です。自己負担額は、新型コロナ8000円、インフルエンザ1500円です。ただし、生活保護世帯や市民税非課税の方は無料ですが、接種時に証明書類が必要です。詳しいことは、下記のところにお尋ねください。問い合わせ、シニア予防接種コールセンター、電話、078-777-4349。本部事業の報告。期間、令和7年7月1日から9月末まで。第50回展示協議会。7月11日金曜日。参加者15名。括弧、会員13名。展示教室2名、閉じ。総合福祉センター会議室 AB において、優勝、会員の部、小林清、垂水区。展示教室の部、岡本恵美子。第1回会員研修会、8月1日金曜日、参加者31名、括弧、会員23名、閉じ。総合福祉センター会議室 AB において。講師、一般社団法人神戸市薬剤師会会長安田理恵子氏。テーマ、フレイルや夏場の体調管理について。フレイルとは病気になる前の状態のことを指します。例えば、熱中症の場合、自分では気づかないうちに喉が渇いていることがわからず、急にめまいがしたり、頭が痛くなったりします。熱中症には水分と塩分が必要になります。寝る前の水分補給は、スポーツドリンクはやめてくださいとのことでした。スポーツドリンクには糖分が入っているので、血液を固める原因になるからです。夏場の運動はなるべく朝方に行う方がいいとのこと。夕方だとまだ気温が下がっていないので熱中症になる恐れがあるという説明でした。利用者の声を聞く会。8月22日金曜日。参加者14名。中山記念会館大会議室において。ちょっと少ない参加者となりました。市市協からは、浜田事業所委員長、織野事業所委員、事業所職員、幹事が出席しました。今回は、質問と回答という形式でまとめてみました。質問1。同行援護を依頼すると、ヘルパーから連絡が来ます。個人情報が知られてしまいます。 事業所の担当者からの連絡ではないのはなぜですか？回答1。本来は事業所からですが、月に約170名からの利用予約があり、依頼を聞いて調整をし、25日頃から連絡をしている状況です。早く連絡を行き渡らせるため、ヘルパーからの連絡となっています。質問2。依頼した時間や場所の変更などをしたい場合、事業所に連絡をしなければならないのですが、なぜですか？回答2。利用者とヘルパーが1対1だと間違いが起こることもあります。変更時には先にコーディネーターからヘルパーへ、その後ヘルパーから利用者へという形で連絡しています。利用者がヘルパーに直接電話やメール、LINE をすることはお断りしています。ご理解ください。質問3。一人暮らしで依頼した日に体調が悪くなっていたらどうすればいいのですか？回答3。約束の時間に確認が取れない場合は、ヘルパーが事業所に連絡をします。そして事業所から家族やケアマネージャーに連絡しています。日頃から連携を取るようにしています。質問4。出先で警報が出た場合の対応はどうなっていますか？また、暴風警報は対象ですか？回答4。大雨警報、暴風警報は対象です。波浪警報は対象外。事業所は安全を優先に考えます。雨が降っても利用者が断ることもあります。利用者と事業所が連絡を取り判断することもあります。質問5。病院や検査の場合どうなりますか？回答5。その時々で必要な病院受診、検査予約などがある場合、事業所は対応しております。質問6。ヘルパーの担当を西、東と分けているのはなぜですか？回答6。住まいから近い人にしています。時間や交通費のことも考えて、できるだけスムーズに行けるように考えています。利用者の自宅までの交通費、往復をお支払いしています。質問7。食事代についてはどうですか？回答7。今、1000円ではまかないきれない。1200円から1300円もありかと思います。質問8。長期間自宅を不在にするときは連絡した方がいいですか？回答8。連絡してください。利用者から感謝の言葉。一人で道に迷っていたときに、通りかかったヘルパーさんに声をかけていただいて嬉しかったです。新しいヘルパーさんの方がとても丁寧だった。事業所よりお願い。警報発令時、活動の判断。午前、朝7時の時点。午後の活動、午前11時の時点となっています。荷物はリュックサックにまとめてください。無理をせず白杖を利用してください。誰もが安全で安心して活動できることを第一に考えています。用具購買所研修会。9月19日金曜日。参加者19名、括弧、会員14名、閉じ。総合福祉センター。会議室 A において、講師、株式会社、レイズ・ザ・フラッグ、RAISE、THE、FLAG、代表取締役、中村武史氏、内容、シンクレオの説明と体験、視覚障害者単独での移動などを補助するツール、シンクレオ、の体験会を行いました。シンクレオは音響や振動の変化などで 周囲の状況や道幅などといった空間などをきめ細かく丁寧に伝えてくれるツールです。最初に開発者の中村さんからシンクレオについて大まかな説明をしていただきました。そして各支部2名ずつ体験しました。実際にヘッドギアを装着し、接続された端末を肩に下げて歩いていくと、ドンドンドンと小さかった音が大きくなり、手を前に出すと壁がありました。逆に下がっていくと、ドンドンドンという音が小さくなってきました。スタッフさんが音が大きくなることで近くに壁があることを知らせてくれているのですよ、と説明されました。また、頭をゆっくり上げ下げすると、音の高さが変化して、障害物や壁の大きさなどを知らせてくれる機能もあり、建物内なら白杖なしでゆっくり歩けるなと感じました。顔を左右にゆっくり動かすと、トントンという音が左右から交互に聞こえ、歩いている場所の空間が認識できて良いなと感じました。そして端末のボタンを押して、この部屋は何の部屋ですか?と聞いてみると、AI の音声で、ここは第5研修室です、などと答えてくれました。人を感知する機能はちょっとわかりにくかったです。開発途中ということで、端末が少し大きいと感じました。まだまだ改良する課題はあるけれど、実用化されると視覚障害者の移動サポートが充実すると感じました。参加された皆さんからは、あちらこちらで驚きと感動の声が上がっていました。事業所の報告。第1回ヘルパー研修会。7月30日水曜日。出席者、ヘルパー53名。中山記念会館大会議室において。今回は、JR 三宮駅南側の大規模な工事について、加えて、静清中央駅と周辺の工事について、神戸市より出前トークとして講師に来ていただきました。ヘルパーさんには、利用者さんが安全に移動していただくため、使えない通路や横断歩道など把握していただきました。また、工事が完成した後の道路や施設のイメージも紹介していただいたので、これも利用者の安全な移動につなげていってほしいと思います。ヘルパーの皆さん、よろしくお願いいたします。各部の報告。老人部、部長、今泉克治。8月22日金曜日、福祉大会、落語鑑賞、参加者45名、括弧、会員26名、閉じ。神戸新開地喜楽館において、久しぶりに桂文太さんの落語を聞き、年がいったなぁと思った。後の出演者は私の知らない方ばかりだったが、笑いがあったりで楽しかった。青年部、部長、佐々木文隆。7月25日金曜日、第4回ヨガ教室、参加者6名、総合福祉センター体育室において。7月25日金曜日、第1回IT 研修会、括弧、iPhone 教室、閉じ。参加者2名、講師、足利先生、他5名。婦人会館、木蓮において。参加者の体調不良が相次いで起きたため、7月12日から変更して開催。9月14日、日曜日。第71回。全国視覚障害青年研修大会。参加者1名、付き添い1名、愛知県において。9月19日金曜日、第5回ヨガ教室、参加者11名、総合福祉センター、 体育室において。女性部部長織野八千代。9月3日水曜日から4日木曜日。第71回全国視覚障害女性研修大会。参加者2名、付き添い1名。括弧東海北信越ブロック新潟大会閉じ。新潟ユニゾンプラザアートホテル新潟駅前で開催されました。全国59団体中常任委員を含め53名が出席。令和6年度の各報告と令和7年度の方針が審議・決議されました。各6ブロックからの提出議題を審議・決議。近畿ブロックからの議題は特急料金の割引でした。午後の研修会1は、新潟医療大学教授の講演で、テーマは、がんによって得た自由、自分を解放する力。テーマに沿って生き方を話されました。研修会2は、6ブロック代表によるレポート発表で、近畿ブロックからは堺氏が発表。視覚障害あるあるの失敗談や解決策など、関西弁を交えて話され、会場が笑いの渦に包まれることもありました。懇親会はアートホテル新潟駅前で行われました。二日目は新潟ユニゾンプラザで大会が行われました。最後に、次期開催地は兵庫県と発表され、大会は閉会となりました。スポーツ部、部長、岡崎明美。7月4日金曜日、チャレンジボーリング交流会、参加者15名、神戸六甲ボールにおいて。7月25日金曜日、STT 練習会、参加者5名、総合福祉センター体育室において。7月27日日曜日、第1回金風呂スポーツ部委員会研修会、参加者2名、堺市において。8月29日金曜日、 STT 練習会、参加者5名、総合福祉センター体育室において。9月26日金曜日、 STT 練習会、参加者5名、総合福祉センター体育室において。9月28日日曜日、第62回近畿視覚障害者卓球大会、参加者5名、エディオンアリーナ大阪第2競技場において。文化部部長小林紀夫。8月29日金曜日、朗読と音楽で楽しいひとときを。参加者41名、括弧会員25名閉じ。中山記念会館大会議室において。ベルクラシスターズの方々においでいただいて、厳しい残暑の中でしたが楽しい時を過ごしました。アハキ部部長高江康明。7月25日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会総会、出席者市市長2名、総合福祉センター第4会議室において。各区の報告。灘区、9月12日金曜日、カラオケ交流会、参加者12名、括弧会員9名閉じ。六甲ジャンボカラオケにおいて。9月24日水曜日、日帰り研修、伊豆市そば作り体験と生野銀山、参加者19名、括弧会員9名閉じ。兵庫区、7月31日木曜日、被爆ピアノと届ける平和のチャリティーコンサート、 重なる祈り、つながる声。参加者10名、括弧会員5名、閉じ。芦屋ルナホールにおいて。8月14日木曜日、第102回ハートンサロン。参加者8名、括弧会員5名、閉じ。港川ホールにおいて。長田区、9月12日金曜日、山崎小夜子ライブ、参加者18名、括弧会員9名、閉じ。双葉学舎において。垂水区、9月12日金曜日、敬老治療法師、参加術者11名、受領者34名。塩屋北地域福祉センターにおいて。行ってよかった。多くの受領者さんが喜んで帰られたと言われた。後に、塩屋北ふれあいのまちづくり協議会の会長さんからお礼の電話をいただいた。西区、9月11日木曜日、ふれあい交流会第1弾、大阪・関西万博、参加者11名、括弧会員6名、閉じ。大阪夢島において。他団体の事業報告。7月25日金曜日、県市協主催、囲碁将棋オセロ大会、市市協参加者7名、オセロ大会全盲の部優勝、石田大輝、長田区、囲碁大会 A 級 B 級合同優勝、大河原克子、兵庫区、兵庫県視覚障害者福祉協会において。7月27日日曜日、市神殿ふれあいボーリング大会、市市協参加者3名、神戸六甲ボールにおいて。今後の予定。気象警報が発令された場合は、事業の中止、もしくは延期にします。すでに終了している予定は記載していません。ご了承ください。期間、令和7年10月から令和8年1月末まで。10月17日金曜日、女性部、コーラス、午後。総合福祉センター体育室において、10月17日金曜日、中山ワンダフルフェスタ、神戸文化ホールにおいて、ゲスト、松崎しげる、会場14時、開演15時。10月24日金曜日、青年部、マス釣り教室、有馬マス池公園において、10月24日金曜日、女性部、華道、編み物、午後、総合福祉センター、三軒において、10月25日土曜日から27日月曜日、第24回全国障害者スポーツ大会、私が輝く小スポ、わたはひらがな、滋賀は SHIGA。 出場者、村田圭也、西区、800m、1500m、高江康明、灘区、グランドソフトボール。獅子協のみんなで応援しています。頑張ってください。10月31日金曜日、老人部、日帰り研修。丹波の国を満喫。チータンの館見学と黒豆狩り体験。11月7日金曜日、第62回芸能大会。開会13時20分。会場13時。中山記念会館1階大会議室において。11月11日火曜日、日進連第45回近畿ブロック福祉大会 及び第27回身体障害者相談員研修会。開会、12時から15時15分。受付、11時。研修会講師、厚生労働省社会援護局小川祐樹氏。宇原ホールにおいて、JR 住吉駅南へ徒歩3分。今年は神戸市が主幹となり開催されます。11月14日金曜日、青年部、第7回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。11月14日金曜日、女性部、料理、10時、総合福祉センター料理教室において。11月16日日曜日、第26回兵庫県グランドソフトボール選手権大会。17号池魚住みんな公園明石市において。11月18日火曜日、兵庫区社会見学会三田方面。11月21日金曜日、日支連金風呂第2回委員会奈良県において。11月21日金曜日、アハキ部配信回収。11月21日金曜日、女性部コーラス午後、総合福祉センター体育室において。11月21日金曜日、女性部華道編み物午後、総合福祉センター1、2軒において。11月27日木曜日から28日金曜日、垂水区一泊研修。市民防災総合センター体験含む幸せの村において。11月28日金曜日、上半期監査会午前、総合福祉センター2軒において。11月28日金曜日、青年部第2回 IT 研修会括弧 iPhone 教室閉じ、13時30分総合福祉センター1軒において。11月28日金曜日、女性部日支連金風呂女性部連絡会議和歌山県において。11月28日金曜日、長田区老人部食事会12時木曽路ハーバーランド店において。11月29日土曜日、文化部江毛山三味線コンサート13時30分中山記念会館1階大会議室において。12月4日木曜日、女性部研修会10時30分音楽と朗読ランチのひととき、オカリナギター演奏港川ホールにおいて。ランチは木曽路港川店において。ランチは予約制、港川ホールは申し込み不要。申し込みは各支部でまとめてお願いします。12月5日金曜日、第4回理事会午前、総合福祉センター3軒において。12月11日木曜日、兵庫区第103回ハートンサロン港川ホールにおいて。12月12日金曜日、青年部第8回ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において。12月12日金曜日、女性部料理10時、総合福祉センター料理教室において。12月12日金曜日、灘区歳末助け合い事業神戸動物王国において。 12月12日金曜日、長田区、リピート山中ライブ、13時30分、双葉学舎において。12月12日金曜日、垂水区老人部、日帰り研修、丹波市見学と獅子鍋、丹波市において。12月19日金曜日、女性部、コーラス、午後、総合福祉センター体育室において。12月19日金曜日、女性部、編み物、午後、総合福祉センター2軒において。12月26日金曜日、女性部、華道、午後、総合福祉センター2軒において。12月26日金曜日、西区、ふれあい交流会第2弾、杉原神の里、高町において。令和8年、1月9日金曜日、灘区、新年懇親会、木曽路得意店において。1月9日金曜日、垂水区、新春懇親会、場所は未定。1月9日金曜日、西区、新年懇親会。1月16日金曜日、青年部、第9回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。1月16日金曜日、予算委員会、各部日程調整会議、13時30分、総合福祉センター2軒において。1月23日金曜日、中山 UD 映画祭、ピフレホールにおいて。1月25日日曜日、主神殿福祉大会、ピフレホールにおいて。お知らせ。投票用紙記名補助具。10月26日日曜日に神戸市長選挙が行われます。神戸市では昨年から投票用紙記名補助具が設置されています。使い方はサインガイドのような黒いプラスチックの板を2枚重ねたものに投票用紙を差し込みます。記名枠に窓が開いているので枠内に書くことができます。弱視の方は書きやすくなります。希望される方は投票所の担当者、係員に申し出てください。放置自転車に関する神戸市条例。現在、放置自転車禁止区域は定期的に建設局によって撤去されていますが、この度、指定区域外でも条件に当てはまるものは撤去することになりました。市内全域が対象です。その条件は、展示ブロックの両側60センチメートル以内にかかるものは即時撤去。1ヶ月に3回以上、その区域に置いてある自転車も撤去。ステッカーを貼り、登録番号を控え、写真を撮って確認します。10月1日より条例一部改正で施行され、コールセンターも開設予定です。耳で聞くハザードマップ。聞いてわかるあなたの周りの災害リスク。耳で聞くハザードマップは、視覚に障害のある方でもスマートフォンやタブレットを使って現在地の災害リスクを音声で聞くことができます。また、災害時には、登録した住所の注意報、警報や、避難情報などの通知を受け取れます。自宅や学校、勤務先など、よく行く場所の災害リスク情報を事前に調べて、いざという時に備えましょう。取得できる情報、平常時、現在地と現在地の周辺、半径50メートルから3キロ圏内で利用者が設定可能。 閉じ、のハザードリスク情報の読み上げ、かっこ、洪水、土砂災害、高潮、津波、閉じ、現在地からの最寄りの緊急避難場所の表示、その地点までの方向と距離による誘導。災害時、現在地の警報、注意報、気象情報等の読み上げ。神戸市リアルタイム防災情報で発信される緊急情報やお知らせのプッシュ通知。事前に登録した区の避難情報、警戒レベルのプッシュ通知。地震、津波に関する情報のプッシュ通知。利用の際は、音声コード読み上げアプリ、ユニボイスブラインドのダウンロードが必要です。問い合わせ先、神戸市お問い合わせセンター、電話 078-333-3330、または0570-083-330、ナビダイヤル。JR 神戸駅前広場再整備工事。広場に溢れている自転車を収納するため、地下タワー式駐輪場を作っています。神戸駅北側を通行の際はご注意ください。工事期間、令和9年3月31日まで。予定。1、神戸駅北側のタクシー乗り場は、神戸駅東側の高架下に移動。2、神戸駅中央改札を出て、北方向へ直進したところにある横断歩道は閉鎖。バスロータリーへはこれまで通り通行可能。三宮駅周辺工事に伴う通行規制。1、市役所本庁舎、旧2号館地下部分等の解体工事。内容。旧庁舎北側、西側の歩道通行止めなど。期間。9月16日から。今後も規制内容が変わるため、随時発表。2。市役所本庁前地下通路リニューアルにかかる調査移設工事。三宮駐車場北入り口の封鎖と地下通路の一部通行止め。期間、10月から。今後も規制内容が変わるため、随時発表。3、新バスターミナルビル周辺のデッキ工事。内容、三宮東交差点周辺の歩道橋。括弧、ミント神戸南側、閉じ。三宮東歩道橋は通行止め。尾上歩道橋はエレベーターでのみ利用可。期間、10月20日頃から令和9年春頃まで。兵庫県警察より固定電話機に防犯対策。特殊詐欺の被害に遭わないためには、自宅の固定電話機に防犯対策を行い、犯人の電話に出ないことが大切です。3つの対策で大切な財産を守りましょう。1、国際電話の利用休止サービス。国際電話番号の発着信を止める。無償。対象。国際電話を必要としない方、誰でも。年齢制限なし。申し込み先、国際電話不取扱受付センター、0120-210-364。申し込み用紙を自宅へ送ってもらい、記入してから返信します。2、NTT 西日本の無償化サービス。ナンバーディスプレイとナンバーリクエストが無償。ナンバーディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示される。ナンバーリクエストは、 電話番号を通知せずにかかってきた電話は、呼び出し音が鳴りません。対象、70歳以上、または70歳以上の方と同居している NTT サービス契約者。申し込み先、NTT 西日本特殊詐欺対策ダイヤル、0120-931-965。電話するだけで申し込みできます。3. 事前警告、自動録音機能の活用。防犯機能のついた自動録音電話機を設置。購入先、家電量販店など。用具購買所より白状のご案内。株式会社木崎はポールメーカーとして新しい握りの白杖を開発。見本として3種類の白杖を四肢鏡に置いています。携帯用。4段アングル付きグリップで握りやすさを実現。長さ調整可能。1. アルミ伸縮折りたたみ。販売価格6000円。舗装具費の超過額は1220円。2. カーボン伸縮折りたたみ。販売価格1万円。舗装具費の超過額は3206円。身体支持併用。T 型伸縮。販売価格5363円。舗装具費の超過額は0円。日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2025。入場無料、申し込み不要。日時、11月21日金曜日、11時から16時。初日は11時から。11月22日土曜日、10時から16時。会場、大阪天満橋、大阪マーチャンダイズマートビル2階 CD ホール。大阪メトロ谷町線天満橋駅北改札口、または京阪本線天満橋駅東改札口から徒歩3分。四肢鏡本部事業所とも12月27日土曜日から令和8年1月4日日曜日まで冬季休暇となります。会員の移動。退会者、太田優奈、兵庫区。ご逝去者、岡本博子、長田区。享年93。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱16。カエルの子はカエル。オタマジャクシはカエルの子でありながら少しも似てないが、やがて親と同じようにカエルになる。子は親に似るもの。子は親と同じ道を歩むものです。凡人の子はやはり凡人であるという意味。現在では親の才能を受け継いでいる良い意味でも用いられる。類義語。ウリの鶴になずびはならぬ。親に似たカエルの子。ところで、トンビがタカを産んだというが、アカンタレのお前の息子は、お前に似合わず、男前で賢そうやから、将来は木村拓哉か、吉沢亮のような役者にしたらどうや、と思っていたら、なんや、だんだん成長するにつれ、お前によう似てきたがな。おもろい丸顔、胴が長くて足が極端に短いところや。することなすこと、スカタンばかりで、頭の中までお前とそっくりになってきたがな。やっぱりカエルの子はカエルやったな。まだ男の子でよかったけど、女の子やったら一生恨まれるで。編集後期、広報部長、福田正勝。 皆さん、こんにちは。この夏は例年になく、えげつない暑さやったね。残暑もいつもより長く、めっちゃ厳しかったけど、ひんやりと秋風福ちゃんのおかげで、やっと涼しくなってきたので、世界のお祭り、万博に行くなら、今のうちやと出かけてみたら、もう終わってるがな。惜しいことをしたと後悔しても、後の祭りや。でも、がっかりせんと、獅子峡のいろんなイベントに参加したらええがな。きっと楽しいと思うで。知らんけど。ところで、黄色い白いは赤くなりけり、とは何のことかわかるかい？ええ、わかってま。今シーズンのセリーグは黄色いチームが勝って白星を積み重ね、あっという間にアレを成し遂げ、祝いの酒で顔が赤くなるということでっしゃろ？おまけに黄色いチームが誕生して90年という卒寿のお祝いで、めでたしめでたしやがな。これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け、神戸獅子峡開放第146号、発行日、令和7年10月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田明信、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内、電話、078-371-6245、078-579-7151、事業所、ホームページ、https://kobe-sikyo.eek.jp。最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け、終わり。以上で、神戸獅子峡開放第146号を終わります。音声訳はグループ東大の曽根幸子でした。